もしね、一緒に歌ってみない？
あの T シャツの色って今2色あるって言ったんですけど、これって
選べる？大人はこっちです。
子
供が黄色です。
すいません、大人と子供ちょっと分かれます。はい、そんな感じです。はい、次回の、ごめんなさい、次回の、リハーサルの時に、ネパールからですね、ハンナさんという方が、今日本に来ていまして、でこの方が、まあ、ネパールのちょっとね、まあ、現状というか、そういうのをお話ししてくださるために、朝のリハーサルと夜のリハーサルでこの、まあ、バイブスタディの時間を使って、ちょっとね、シェアしてくださるんですが、彼女はですね、ネパールで、バディ族といって、もしかしたら、まあ、いろんなちょっとクワイアで絡みがある人は知ってるかもしれませんけど、このバディ族というのは、ネパールでそのカースト制度の中ではランクが一番下の方なんですね。でバディ族に生まれた女の子は必然的にもう売春婦しか仕事がないっていう、そういう過酷な、まあ、生活を強いられるわけなんですよね。で生まれてもう5歳になるかならないかぐらいからお母さんからこうメイクアップの仕方を、教えてもらい、ダンスの仕方を教えてもらい、歌を教えてもらい、でもう男性にの前に立って、ね、踊ったりダンスをしたり、または、ね、そういうなんていうの、本当に信じられないことですね。で未だに例えばインドにですね、10% ぐらいの女の子たちがこう売られていくっていう、何のためにって言ったら、それは売春、をさせられるためですね。自分がしたいから行くわけじゃなくて、させられるためにこう、まあ、親が売るっていうわけですよね。で、まあ、彼女がもう本当に、自分のその、まあ、
それまで。
どうした？どうした？電話。はいはい、そういう、まあ、置かれてるその状況から、自分がどんな風にこう、ね、神様によって、救い出されたかっていうことをね、まあ、いろんな場所で今彼女がこう分かち合ってくれてるんですね。でお客さんだと思って、来た男性の、人たちがですね、宣教師と牧師だったと。最初はすごく怖かったけど、でもその人たちが何回も足しげくね、村に、村というか、まあ、ジャングルに彼女は住んでるって言ってましたけど、に来る中で、この人たちは大丈夫なんだと。で彼らが、私たちは、ね、あなたたちをその救うために来たんだよっていうことを、まあ告げてですね、彼女たちは、まあ何人かがですね、そのネパールの人であるカトマンズにこう、まあ連れて行ってもらってですね、要保護されたっていう、そういういきさつがある、わけですね。すごく痛みを負って、すごくなんて言うでしょう、私もいくつかのそのクワイアに、彼女が、来てくれた、のを機にですね、こういろいろ話しているうちに、この子は一体、この子の人生は本当に一体どういうところを通ってきたんだろうって、もう本当にものすごい心の中がもうなんて言うんでしょうね、怒りと悲しみじゃないですけど、まあその、まあ、カースト制度があるがゆえにそういうことが起こってるんですけれども、そういう世界があるということをね、もう本当に彼女がとうとうとこう、まあ、しゃべる中ですごくこう私自身があまりそういうことにこう、まあ、なんていうんですかね、目を向けることがなかった分、とても、まあ、私自身もすごく反省しましたし、まあ、悔い改めて本当にそういうふうな、ところを通ってる、ね、人たちがいて、でそれって何らその黒人の人たちがね、そのアメリカやヨーロッパで受けた人種差別と変わらない、もう本当に、もっと実はもっとひどい、もう暴力も受け、 レイプもされ、彼女たちはレイプされたとしてもですよ、あの警察に逃げ込むことすらできない。なんでかというと、そういう公の公的なそういう施設には出入り禁止だからですよね。カースト制度で許されてないようなそういう、立場にある、子たちですよね。で、そういう中でどんな思いをして、もう本当に恐怖と、にまあ、なんて言うんでしょう、ずっとこう恐怖のそういう生活を強いられてきたかっていう、もうそれも幼い頃からですよね。もう9歳10歳お姉さんも9歳ぐらいになった時に売春宿に、まあ、あの売られていくっていう、そういうあの現実を見、でもそれから今彼女は22歳ですね。それから十数年経って、実はすごいドラマティカルなことが彼女の身に起こっています。まあ、彼女はそうやって、まあね、教会の人たちに保護されて、でちゃんと着るものも食べるものも住むところも与えられ、でもう北切りスズメだったそうです。ずっと小さい頃から同じ服しか着ることがなかった。でもちゃんと、ね、新しい服も着せてもらって、ちゃんと食べ物も食べさせてもらって、もうそういう、ね、ところにかくまってもらう。でなおかつそれから何年か経ってからですね、不思議なことが、どういうふうにそれが起こったのかは分からないんですけど、今では実はその彼女のお姉さんが売られていった、その売春宿、の、主人がですね、改心して、でクリスチャンになり、そして牧師になって、今教会の牧師をしている。でその売春宿に売ったお父さんですよね、自分のお父さんです。お姉さんを売ったお父さんはもうクリスチャンになり、その売春宿の主人と和解して、そしてそこの教会の長老をしてるっていう、役員をしてるっていう、そういうなんかアメイジングレースの歌詞のそのままお家で言ってるなって私は話を聞いてましたけど、まあアメイジングレースを作ったね、ジョン・ニュートンという人もあの奴隷商人でしたからね。でその奴隷商人が、ね、海で大嵐にあって、その後ですね、自分が本当に神様に、救われたということをですね、後々もうあの、まあ、そのことを通して改心して、そして、まあ、クリスチャンになり、牧師になり、人々をこう、ね、こう愛し導いていった、そういうっていう歴史がありますけれども、全くそれと一緒じゃないかと思って、もう神様のされることっていうのは、まあ、私たちの予想をはるかに超えてすごいことをされるんだなということを、私はあの彼女のね、そのお話から感じましたね。私たちの予想とか、この想像することをはるかに超えたところで、神様が本当に、いろんな人の人生に触れてくださる、ですね、彼女が、その、ね、分かち合ってくれた中で、あのこういう聖書の御言葉をね、あの 言ってましたね、旧約聖書のエレミア書というところの29章の11節です。私はというのは、これ神様が言ってらっしゃるんだね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。ですね。災いじゃなくて、平安と希望をね、平安を与えるための計画であって、あなた方に将来と希望を与えるためのものだよっていうことをね、彼女は、あんなにひどいことをされたけれども、本当に男の人たちをに対して男性不信になってもおかしくないぐらいの状況の中にあっても、彼女は本当に今本当に強くね立って、で、まあ将来はね、私はネパールの首相になりたい、それもすごいなって思いましたけど、 要するにもう立ち上がってこんなに悲しんでいる人たちがいるっていうことを、自分はよく知ってるから、もう本当にこう世の中を変えていきたいっていう、そういう強いね信念のもとで、あの彼女は今立ち上がっていろんなところで、あの自分が飲みに起こったこと、自分の家族に起こったこと、そして本当に今、本当に保護された681人の、女の子たちが本当に今安全に、暮らして、いけるということをね、すごい感謝して、いるようですね。誰かがそれを知って立ち上がったからこそ、神様はその立ち上がった人を送り出したんだよね。うん、行きなさいって言って、あなたがこの人たちを助けなさいって言って、で今前ねここでピアノ弾いてくれてた佐藤美香さんが、岡崎でねこのバディ族の女の子たちを支援するために、彼女たちが作ったその無農薬のね、そういうコーヒー豆とか、をこうこっちに送ってもらって、それをこう売ったりとか、まあ、要するに彼女たちの自立支援のためにね、支援をするボランティアを彼女が始めたって言うんだね。まあそれもちょっとびっくり、ピアノ弾きだけじゃないんだと思っていろんなことをね、彼女やってますけれども、でコーヒーショップまで始めちゃったっていう、そうバディカフェっていうのをね岡崎で始めたそうです、うん、それはその子たちをね、そこでコーヒー飲んでもそのコーヒーの、飲んだ分の何パーセントかが彼女たちの何パーセント
5%
じゃなかったかな、がなんかこう支援のために行くっていう、そういうね話だそうです、なんでね、まあ岡崎にあんまり行くことないかもしれないですけど、まあ、コーヒー豆ぐらいはちょっと買えるかなと思ったりもしてね、こう今ちょっと考えたりもしてますけれども、私たちのね、本当にこう日本ではとても考えられない、ことですけれども、私たちはこうやって神様をね賛美、自由に賛美できるっていうその幸せをかみしめるとともに、本当に世界を見渡したときに、本当に、辛い境遇の中をね通っている人たちがいますので、でも、そういう人たちもですね本当に希望、将来と希望をね、見出すことができているということを、知って本当に嬉しく思いましたし、まあ、協力できることはやっていきたいなというふうに思いました。次回来た時にね、またぜひもっと細かいいろんなことを多分語ってくれると思います。その時の彼女の心情だったりとかでも、本当にこう神様がね、素晴らしいことをね、してくださったということを、話してくれると思います。はい、ということをお祈りしたいと思います。神様、私たちが、こうやって歌うことができるのも、本当にあなたの素晴らしいその恵みによって私たちは日々生かされていることを心から感謝します。どうぞ私たちが世界に目を向けた時に虐げられている人々も本当にたくさんいること、神様、あなたの、その素晴らしい愛が余すところなく、誰かの手を通してそこに立ち上がった人々を通して本当に伝えられていきますように、神様どうぞ、ここにいる一人一人もあなたによって本当に愛されている存在であるということを心から感謝します。私たちが気づいてないところであなたは私たちにたくさんの恵みを降り注いでくださっていることを心から感謝して、おとイエス様の皆によってお祈りします。はい、では、ソールドアウト。